質問は、おじいちゃんおばあちゃんを好きになりたい。ですね。好きになるためにはどうしたらいいでしょう。
まあ、まず相手の悪いとこじゃなくていいところを見ていくってことですよね。
好きになるためにはどうしたらいい。いいところを見ていく。
まあ、これ高齢者だけじゃなくて誰かを好きになるためにってことですね。
いや、これは高齢者です。
高齢者、
ね、高齢者を好きになるためにはどうしたらいいでしょうかと。
まあ、将来の自分と思って見ていくとかさ。
高齢者を好きになる、
人生の先輩としていろいろ学べる人ってことを見るとか。
まず ね、好きになるっていうことは関心を持つっていうことなんです。ね、関心を持つ。私たちはね、自分の常識が世界の常識だと思ってるんです。だから自分が正しいと思うことは世界でも正しいとされていることなんだと思ってるんです、ね、だから自分の常識と合わない人を簡単に否定するんです。だけど仏教の教えから言うと、自分の常識は自分の中だけの常識なんです、ね、そして自分にも常識があるように、相手にも常識があるんです。この自分の常識と相手の常識は、ね、どこがどう違うのかなっていうことに関心を持った時に、いわゆる人が好きになるんです。人が好きになるっていうのは、ああこの人、高齢者っていうのはそれだけ長い間生きてきた人なんです。長い間生きてきた人は、その人はその人なりの常識があるんです。その常識を知ることによって、その人がどんな世界を生きてきたかっていうことが分かるんです。これを仏教では宿命通というんです。その人を、ね、その人を見てるのはその人の今しか見てないんです。でもその人の今を見ることによって、その人の生きてきた 歴史を知ることができるんです。その人の常識を知ることによって、その人の発言にはね、今そう思ったから発言しただけじゃなくて、その人がどう生きてきたかっていうことがそこに現れてるんです。そこに関心を持つってことなんですよ。なぜかって言ったら、その人がそうなったのには必ずそうならざるを得ない歴史があるから。
ただその歴史があまり好ましい歴史じゃないと逆に嫌いになっちゃいませんか。
好ましい歴史じゃなかったら、今度はその嫌いになるっていうのはね、その人がね、初めから悪人でね、そして悪いことをしてきたように思うから嫌いになるんですよ。でもその人が悪人になってしまったのは、悪人にならざるを得ないやっぱ過去があるわけです。その過去をちゃんと見た上でその人を見たらね、嫌いになんかならないです。嫌いになんかならずに、恐ろしいなって思う、ね、恐ろしいな。
その人をそういう状態にした周りが恐ろしいってことですか。
ええ、その人がそういうふうな、ね、ことになった、その人の思想や環境が恐ろしい。だって自分も同じような思想になったら、この人の姿は私の未来の姿になるからです、そして私がこういう環境に自分を置いたならば、またこういう人になってしまうからです、なんて言うんですかね、いわゆる人を見るっていうのはね、何回も、わずか一生の間に何十回という人生を生きたというような人生勉強ができるんです。
シミュレーションとはまた違いますよね。なんていうのかな、
いわゆるそのね、人の未来はね、決まってないんだ、何でもね、変えていくことができるんだとかっていうふうに言うけど、本当は違う。だいたい人の人生っていうのは、その人の常識に合わせてだいたい決まった人生を生きていくんです。だからその人の今を見れば、その人の過去が分かるし、その人の未来が分かるわけです。だからその人はどんな常識を持ってるか、どんな気持ちで生きてきたか、どうしてこんな今になってしまったのか、それを話をしながら関心を持ってほしいんです、ね、この人の今を作り出した過去に関心を持ってほしいんです。だからそのどうしてもね、好きになるってなったらね、その人のいいところをばっかり見てあげられるようにしようと、そしたら好きになるように思うかもしれないけどね、そんなことで好きになんかなれません。だってあからさまに好きになれない人っていうのは好きになれないような業を持ってるからです。どんなにいいところを探してもいいところなんて見えないような業を持ってるからです。
そういう人いますね。
そう、でもそのね、仏教ではどんな人も好きになれる。なぜか、それは私の代わりにその人の姿を見ることによって、その人の人生を見ることができるから。だから関心を持ってほしいんです。その人をこんな結果にさせた、その思想に関心を持ってほしいんです。 それを見るのが楽しいんですよ。
やってみたいとは思いますか、
ね、その人の数の分だけ常識があります。で、私たちはその自分の常識に合うか合わないかで人を否定してしまうんです。でもそうじゃない、ね、どんな人にもその人が生きてきた人生はその人にとって正しいと思う人生を生きてきてるんです。その人の常識に合わせて生きてるんです。そこに関心を持つんです。ああこの人、例えばこういうことを言ったけど、なんでこういうことを言ったんだろうなとか、こういうことを話をして、例えば認知症の方がね喋ったと、そうするとその人がいろんなものを忘れる中でね、その発言をしたのはその人の中に残り続けているものだから。そうすると、ああこの人はずっとこういう心で、こういう発言するような心で生きてきたんだなとか、その人の今はその人の過去に関係があるんです。
その人の過去をまあ推測するように、
そうそうそう、
開けてみたり、
そうそうそう、そうするとね、その人を通してね、その人を通して、その人の今を通してね、未来と過去が想像できるようになる。これを身につけるとどんな人も好きになります、
うん、
だって学ぶことが多いから、うん、例えばその人相見とかってしてもらったりするじゃん、僕にね。
あ、そうですね。
その人相見っていうのは、その人の今を見ることによって、今のその人の顔を見ることによって、その人がどんな思いでどんなことをして生きてきたかが分かるわけです、ね、だからこの人がこういう顔をしてますよっていうことを通して、こう生きてきたかっていうことが分かるんです。そうするとこういう過去があって、こういう今があるから、こういう未来が想像できるじゃないですか、
まあ、その人と接することでこういう結果が出るとか、
そうそうそう
そう、未来が分かるから、
そうそうそうそう、
これが楽しみになるためには過去と未来をある程度見通す力は必要ですよね。
そうそうそう、
それがないとどうしようもないんじゃないですか。
それを知るにはね、 私にたくさんの写真を送ってください。
写真はいい、
ね、この人のね、この人の人相、自分のね彼女にしたい人だけじゃなくてね、例えばこんな写真を見つけたんですけど、この人の人相はこの人の人相はこの人の人相はっていうふうに僕に送ってみてください、ね、そしたら全部この人相見をしますから。
本当ですか？
はい、ね、こういう性格でそうするとだんだんねそれを繰り返していくと自分自身も顔を見ただけで、はあ、こういう性格って分かるようになる。
それ、まあ、言っちゃなんですけど面白いですね。
面白い、だから好きになるこれはあの僕しか分からないものではなくて、コツをつかめば誰でも分かります。
上田さんの、お時間がいい時だけでいいので、
はあ、まあ、送っていただければ、あの都合のいい時に返します、この人の人相はどうですか、この人の人相はどうですか、この人の人相はどうですか。
どう見るんだろうって形に現れるんですか。
そうですね、その人の表情、顔の表情にその人の生きてきた過去が現れるんです。
表情ですか。
顔にね、顔にね、その人の普通の前から見た顔にその人の過去の生き方が現れる。
業を見てるわけじゃなくて、顔に
現れる。業はやっぱ顔に現れるから。
顔に現れる。
そうだから顔を見ればその人の顔が過去が分かる。でこれは本当にね、訓練を積めばね、誰でも身につきます。
例えば写真何枚見たらこれが力つくとか、そういうことあるんですか？
100枚ぐらいの
段階。100枚ならその大したあれですね。
もう大体特徴があるからね。あ、この人の顔にはこういう特徴、説明しますから、こういうところで、こういうところで、でそこから推測されるその過去みたいなものが見えてくる。
大体まあ30歳ぐらいになると。
そうですね、若いとちょっとね、
あんま若すぎると
若すぎたら分からないです。うん、あくまでもその人の業が顔に現れるぐらいの年にならないと分かりません。
なるほど。それができるようになると、まあ、高齢者を見てあの勉強になるし楽しいなって。
そう、あ、この人の顔を見ることによってこの人の過去が分かるし、まあ、どう接したらいいかっていうことも分かるじゃないですか。
まあ、そういう人がそういう常識を持ってるならこう接しないとダメとか。
そう確かに、
確かにそれも、それを通してまあ人間関係うまくなれたりもするし、すごく勉強になりますね。
はい、わかりました。はい。